しもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、45です。
45歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
47です。
47歳。お子さんは？
息子が2人で、はい、19歳と18歳です。
19歳と18歳ですね。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
主人が、東南アジアの方に、はい、単身赴任してまして、
はい、
で1年前にもう帰国してるんですけれども、
はい、
どうも現地の女性がいるようで、
はい、
まあ、これからどうしたらいいのかなっていうことでお電話したんですけど、
はいはい、その東南アジアに何年ぐらい駐在してたんですか？
3年です。
3年ぐらいですか、
はい、
そしてあなたがいるらしいと、まあいるというふうにらしいと言ってるんですけど、
らしいというか、はい、いるっていうことが、ええ、まあ、最近ちょっと分かりまして。
あ、分かったというのはどういうところから分かったの？
まあ、夜中のメールとか電話ですよね。
メールはまあいいとして、はい、電話があなたの家にかかってくるんですか？
主人の携帯の方に。
携帯の、要するにそうすると夜中ということは、要するにこう、はい、分かるわけですね、電話かかってきたということがね。
はい、音を出さないようにはしてますけど、やっぱりブルブルとなりますので、
ええ、
気になってやっぱり眠れなくなってましたので。
それはそうでしょうね。それで、いや、ただだけども、それがその女性からだっていうのはどうして分かるわけ？
まあ、メール、まあ、電話はちょっとあれですけど、
ええ、
でもメールの場合は主人のその携帯を、まあ、ボタンを押すと、
うん、
1行か2行ぐらいの片言の言葉というか、まあ、アルファベットで、
はい、
入ってきてて、
はい、
でそれも例えばお休みかとか、そんなような内容のメールだったので、これはちょっと日本人じゃないなと。
というわけで、そのことは分かってご主人は、いや、実は好きな女性がいるんだということを認めたということ？
まあ、そうです。聞いて、まあ、ちょっと何ヶ月かはちょっと聞けない状態に私もいまして、
うん、
それで、まあ、変な話ですけど、ちょっと泳がせてたというか、うん、まあ、上から目線になってしまうとそうなんですけど、まあ、ちょっと少し数ヶ月、
うん、
そんな感じでちょっと聞いてみたら、
うん、
最初はいないって言ってました、
うん、
でもやっぱり、うん、こうで夜中に、はい、連絡が来てるの知ってるからって話をしたら、
うん、
はい、うん、まあ、認めましたね。
あ、そうですか。
はい。
それで認めたということはどういう関係なんですか？なんか結婚するっていう約束をしてるというのか、あるいはもう単純に遊びというのか、
うん、
なんか どういう、
でも遊びだったのかって聞いた時は、
はい、
うんと、黙ってたので、
ええ、
本気だったんだと思います。
ああ、
うん、
ただ本気だけれども、あなたに対してなんか実はこういうことだから別れてくれとか、なんかそういうことは言ってるわけではないんですよね？
それはないです。
ないんですね、
はい、
うん。それで今はそうすると1年前とはいえ、もう今はなんか眠れない夜、
まあ、1年前のことなので、
ね、
そこから、まあ、半年ぐらいはそんな生活で、まあ、私自身も自分がちょっと普段の私と違うなっていうのがあったので、ちょっと精神科の方にも、
あ、そうですか、
通い始めて、
はい、
で今となってはだいぶこう落ち着き始めてる自分がいまして、
はい、
なんかまともに考えられるようになったら、これからじゃあどうしていけばいいのかなってふうにちょっと思ってしまったんですね。
それで今日のあなたの相談っていうのはどういうことですか？
まあ、そのことで、まあ、別れてほしいとかそういうことももちろんあるんですけど、
うん、
帰国した際にその女性からもらったであろう品々とか、うん、あとその東南アジアで購入した洋服とか、
うん、
まあ、下着とかの色が、
うん、
とても私がダメ で、
うん、
で洗濯するたんびに嘔吐してしまうぐらいダメなんですね、色合いが、
うん、
でそれを主人に言っても、まあ、捨ててくれないというか、うん、 まあ、吐き続けるというか。
それをあなた自身が捨てるということはしないんですか？
だから したいんですけど、それをやっちゃっていいのかどうかっていう。
ああ、そういうことも含めてね。
そういうことも全部含めて、今後、まあ、息子たちも年齢が年齢ですので、
はい、
社会に出るのもあと数年のことなので、
ええ、
そうすると夫婦2人しか残らないじゃないですか、
はい、
どうしていったらいいのか、またこのことを許すべきかとか、あととことん話し合うのかとか、そういうこともちょっと教えていただきたい。
あ、なるほどね。
でもそれと、
うん、
まあ、離婚も視野にしていかないといけないのかとか、はい、そういうことです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは、中川です。
よろしくお願いいたします。
問題のありどころなんだけれども、
はい、
あなたは彼のことどう思ってんですかっていうことなんですよ。まあ、はっきり言え、惚れた腫れたじゃない意味で、一緒に手を携えてね、この先やっていけんのかと。まあ、好きかっていうことですわ。
でも、やっぱり好きとか嫌いとかっていう問題ではやっぱりないんですよね。
うん、好き嫌いの問題じゃなかったら何が問題なの？好きっていうことをちょっとね、
はい、
誤解しないでいただきたいんだけれども、
はい、
本当のその恋愛感情みたいなね、
はい、
あなたのことを本当に心からね、愛して何してってね、
はいはい、
そういう好きっていうことを僕は言ってるのではありませんで、
あ、はい、
人生を一緒に歩んでいくね、
はい、
連れ合いとして、
はい、
彼のことを好きかということなんですよ。
今はそれはないです。
あ、ないの？
うん、主人がやっぱり私を見てないような気がするので、
うん、
どうしても向こうの女性というか、
うん、
の方に向いてる以上、私は今、添い遂げよっていう気持ちは今はないです。
ね、そこなんですよ、うん、向こうを向いてる以上は、うん、ってわざわざまたそういう条件を出しになるんだけども
はい、
はい、
やっぱり振り向いてもらいたいっていう、気持ちですね。
だ、振り向いてほしいのね。
あ、そうです、はい、
こっち向いてほしいんだよね。
そうですね、
うん、
はい、
やっぱり未練たっぷりなんだよ、はっきり言います。あなた嫌いじゃないのよね、亭主のことは、根本的には。だけどやったことは許せないし、
はい、
お尻拭かないことももっと許せないし、
そうです、
ね、未だにひょっとしたらコソコソやってるかもしれない。
主人にちょっと言われたことがあって、
はい、
離婚も考えてた時期があるって言われたことがあったんですよ。
はい、
それがやっぱりちょっと許せないというか、
はい、
はい、まあ、時期があったってことは今どうなのかっていうのは特には言われてないんですけど、
時期があったってことは今はそうじゃないんです。
あ、そういうことなんですか？
そういうことなんです、はい、
あ、
はい、時期があったっていうのは本気だった時期もあると。
じゃあやっぱりその女性とは本気ってこと？
いや、まあ、その女性とっていうことなのかどうかっていうことは、確たることはそれはご本人しか分かりません。分かりませんけど、はい、男がそういうことを口走るのは大体他の女がいる時ですから。
あ、はい、
ああ、単にあなたに対するね、その女の問題だけじゃなくて、
はい、
あなたに対することだけで、
はい、
本気で男が離婚考えたら本気でやめ、離婚しますよ。
ああ、
そうですか。他に目移ったからそういうことを考えたことがあるって、そういう言葉が出てくるだけです。今はだからその気はありません。それはほぼ間違いないでしょう。
はい、
で問題は、まあ、やっぱりかけてみたいと、ね、彼のことが嫌いじゃないから、
うん、
ね、でこっちを時が経てば向いてくれるかもしれないし、そうでないかもしれない、
うん
うん、だけれどもそういう賭けをね、自分なりに自分の気持ちの問題としてやってみたいと思われてもおかしくないし、
うん、
というところなんですよね。
難しいですね。
難しいな、難しいの。ただあなた的にね、
はい、
今の状態がいつまでもその漫然と続くことがいずれ耐えられなくなってくるのかもしれませんよね。
あ、私がですか。
はい、あなたが。
あ、はい、
ね、ここ半年1年で少しでも変わっていくようであれば、
はい、
あなたもまた考えも変わるかもしれないんでしょ。
そうだと思うんですけど、わかりませんけど。
わからなければいいんだよ。そこでやっぱりもうね、
うん、
ここまで引っ張られたんじゃもうやんぴっていうのもあってもいいと思いますよ。
あ、はい、
はい、
わかりました。
私的にはそんな風に思います。
はい、あとは品物とかは勝手に捨てちゃっていいものなんですかね。
あなたの気持ちがもう許せないだったら私もう嫌よと。嫌なものは嫌なんだから、私にとって不愉快なものをね、ちゃんと説明はしてるわけじゃないですか。
はい、
これ以上ね、不愉快な思いをさせるんだったらもうやめてちょうだいと。
あ、はい、
いうことでなつっても構わないと思うのね。
はい、わかりました。
私はそう思うんだけど。
はい、わかりました。参考にさせていただきます。
参考に、そう、あくまで参考ですよ。
はい、
もしもし。
はい、
彼はエリートコースなの、会社で。
ああ、そうだと思います。
で、エリート意識は強い？
それはないです。
エリート意識はないけれど、エリートコースではあるわけ
みたいです。はい、
エリートコースを歩みながらも、
はい、
彼にはアイデンティティの確立がまだなされていないんですよ。まだ青年期を脱していない。
となくわかります。
つまり振り向いてほしいっていうあなたの願いは、
はい、
無理です。
ああ、そうですか。
彼はあなたに関心を持つだけに成長していません。
はい、
そこまで何で言うかっていうと、
はい、
無責任だから。責任感っていうのは関心から出るんです。
はい、
彼は関心がないもん。
やっぱりそういうことですよね。
そういうことです。あ、ごめんね、そのせっかく電話かけてきてこんなきついことを言って。
いや、大丈夫です。
でもあなたは強いから。よほどあなたの方はアイデンティティが確立されてるんだな。だからあなたの方は45歳でもう青年期は抜けてるんです。
はい、
夫は47歳でエリートコースを進んでるんだけれども、
はい、
青年期を脱していない。
でもそれは私の母なんかにもやっぱり言われてます。いつまでたっても大学生が抜けないって。そういうことなんですね。
そういうことです。
はい、
ですから外界に対する関心っていうのは他者に関心は持てないんですよ。
はい、
他者に対する関心が持てるっていうもの大前提はアイデンティティの確立ですから。だから若者の恋愛と同じままで結婚してお互いに40代になっちゃって、お互い子供が2人できちゃって、もう子供の方は大学生になっちゃって、
はい、
この携帯はご主人の側からしてもきついね。だって47歳じゃないんだもん。心理的には7歳ですから。
あ、
人生は必ず開けます。
はい、わかりました。
あなた強いから。
ありがとうございます。いいんだか悪いんだかですね。
いや、いいんですよ。
そうなんですか。
うん、
わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、はい、ありがとうございました。失礼いたします。
相手への関心から相手への責任が生まれます。